森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江森哲です。
はい、皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ、今日始まる前3人の意見が一致しましたね、
はい、
なんかお腹空いたねっていう話そう
なんかねよくわかんないけど、
だいたいあのそこ の、はい、あのラジオ日経のところにあのお菓子が置いてあってですね、はい、誰かからいただいたのを置いてあってちょっと食べてから始める時もあるんですけど、
そうなんですか、そんな制度あったんだ、今度やってみようかな、うん、
今日はないみたいな
今日ないね
そうそうそう、
でお菓子といえばなんですけど、うん、なんかね、この夏やっぱり楽しみがあんまりないので、うん、家でこういろいろ料理を、ね、うん、あんまり慣れない料理をしてみたりとか、うん、そういう楽しみをしてるんですけど、うん、今日は実はこの後帰ったらチーズケーキを作ろうと思って、
うん、すごいね、
もう準備をして、
そう、
準備万端で、
いいな、今度なんかそれは我々ご商売に預けられてるんでしょうか、
まず練習をしてみて、
あ、そうそう、あ
の、はい、お腹が痛いとかそういう事件が起こらなかったらですね、
はい、
いつか、はい、
楽しみだ、
はい、うん、あの毒味をした後で持ってきてみようかな、
楽しみにしております、
と思います、はい、ゆっくり待っててください、はい、お二人はなんかお菓子、好きなお菓子とかありますか、作ったりでもいいんですけど、
作らないね、
江森さんは作らなそう、
作らないね、お菓子は、ね、
最近はあんま作んないですね、子供と作ったりもします、一通りはできますよ、
お、すごいね、
はい、料理できますからね、うん、
あれ僕モンブランが好きですね、昔から、はい、
あ、
モンブランね、好きだね、確かにね、うん、美味しいね、
江森さんね、なんか意外と甘いものを召し上がらなそうな感じですけど、
そうそうそう、一番食べなそうな感じだけど、
大好きです、アイスクリームとかね、
だってなんか美味しいパフェのお店を、
あ、そうそうそう、友達なんですよね、あそこ の、 あの 某有名なパフェの店です、パフェというか、まあ、フルーツというか、あの、
ん、
あのなかなか予約が取れない、あの、
そうそうそうそう、なんか意外とねスイーツにも詳しい江森さんという、うん、
詳しくはないけどね、まあ、好きだよね、
ね、
う
ん、意外な、
そうそうそう、
ね、スイーツ男子ということでね、うん、はい、そんな腹ペコの3人でお送りしていきたいと思います、はい、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さん、坂本さんに教えていただきます。さて坂本さん、
はい、
材料難の中という感じですが、今週の注目点から教えてください。
そうですね、まあ、今週はですね、まあ、月末にかけてちょこっと経済指標が出るというのと、まあ、もう、うん、多分ね、週末までは小動きで、もう来月の、まあ、月初の米国のまあ、統計にみんな注目するんじゃないかなとは思ってます。まあ、ISM 雇用統計いつも通りありますから、まあ、そこで実際落ち込んだ後の回復が見られるのかなというところですかね。まあ、ちょっと前まで遡りますと、うん、まあ、住宅の指数が指標が非常にいいので、まあ、低金利の影響というのはかなりね、プラスに出てるし、まあ、それに伴い、まあ、好景気だった日本の企業、まあ、住友林業とか含めて、いうのがあったなというのが、まあ、一つのポイントなんですけども、
予想よりどうだったんですか。
予想はですね、はい、決算の、まあ、住宅は当然いいんですけど、うん、まあ、決算の話を今からしようかなと思ったんですけど、はい、まあ、それもまあ予想より良くてですね、はい、まあ、低水準であるけど、まあ、水準は高いという状況なのかなと、まあ、その中でもまあ突出した業績を出しているところ、まあ、米国のまあネット系の銘柄を含めてですね、はまあ上値を追うというところだったんですけど、若干ね、なんか風向きが変わったかなというのが、うん、先週先々週ぐらいからちょっとハイテク株がいいの悪いの出てきちゃったので、うん、まあ、日本の方も調整をしてしまったし、まあ、この決算で売られるのっていうのも当然あったしということで、まあ、まあ、ハイテクに関しては長期で、ね、戻りをまあ試していたというところがあるので、一旦の利益回復だ、まあ、利益確定売りだったんじゃないかなというふうに思いますけどね、はい、うん、で、足元の、そうですね、まあ、そんな感じですかね、はい、うん、
どうでしょう、今月内はじゃあちょっと、うん、 はい、静かな
相場。そうですね、はい、まあ、相場のポイントを含めて、はい、お話ししますと、うん、まあそうですね、足元 IPO がかなり調子がいいので、まあまあ、新興市場全般といった方がいいんですかね、まあ、マザーズ指数も、上値を、ね、抜けてますから、直近の、うん、ですし、IPO もまあストップ高するのも出てますし、まあ、かなり値幅が、ね、出てますので、いいなというところはありますね。あとはそうですね、まあ、新高値でも結局相場いいのバブルだという人もいるんですが、新高値がまあ100前後ぐらいなんですね、まあ、これは確かに、高値が2万4000台だったと考えると、今の水準で100出てるとまあ悪くないかなと、
うんう
ん、いうところではあるんですけど、うん、結構ね、高いんですよね、うんうん、高い高い水準、まあ、もう100っていうのはもっと高くてもいいかなと思ってます、うん、こんだけなんかみんな、はい、まあ、儲かってるぜっていう相場ですと、うん、はい、
どう捉えたらいいんですか、
うん、そこはね、特定の銘柄が上がっているというのが、うん、ポイントなのかなと。なので、まあ多分皆さんラジオ聞いても、なんかそんなに、まあ、米国はね、ナスダック SP 最高値で、日本はまあ結構高水準で、マザーズ数超強いですよっていうと、いや俺の持ち株全然ダメなんだけどっていう人がやっぱりね、いるんですよね。
いるだろうね、今だとね。
だからそこはやっぱり自分の持っているそのセクターがどうなのかと。だからまあコロナに負けてるセクターじゃないのかとか、あとはまあコロナの影響を受ける市況絡み、まあ機械とか、あと自動車とか、うん、まあ、そういうセクターじゃないのかとかね、いうのをまあ点検しながら、まあ、そういうセクターはやっぱり業績の回復に時間かかりますから、うん、なのでやはりそこをだらだら持っているのも大事なんですけど、まあまあ、そういう相場を持っていると、で持ち続けて勝つというやり方もありとだとは、ね、思うんですけど、まあ、その回転させて儲けたいなと思っている人はですね、そういう銘柄を、まあ、持ってたら、まあ、足引っ張られるよねという形になります。まあ、今後ね、相場が仮に崩れた場合っていうのは、うん、まあ、上がってた銘柄も当然下がると思うんですけど、まあ、上がらなかった銘柄もみんな、まあ、買ってくれるの待ってるような状況なので、うん、まあ、そこは投げられる可能性っていうのは出てくるのかなと思ってますね。だからまあ実際ポイントは、まあ、持ちすぎないことが大事なのかなとは思いますね、うん、まあ、ある程度高値圏だと思いますし、で、まあ、これだけいつも言うんですけど、ボラティリティが出ていればポジションって少なくても、まあ、ある程度儲かるんですよ、うん、まあ、これ逆に言っちゃった時のリスクが非常に大きいので、そこはやっぱり、うん、考えながらポジションを取っていかなきゃいけないなというところですかね、はい、
こういう時は順張りで、
うん、でも、うん、でも順張りできない人もね、いるんですよ、実際。いや、順張りの分かってるよという話とか、まあ、その、まあ、実際上がってる銘柄をね、紹介する方も結構多いんで、うん、まあ、それに乗っとけば一瞬取れるぜ、みたいなのもあるんですけど、うん、まあ。
高値すぎて、ちょっと手が出せないな、
うん、出せないなっていう人もいるんですけど、うん、まあ、それはね、やっぱりやり方だし、その、常に相場見てられる人だったら、やばそうだったら投げればいいんですけど、うん、なかなかそれが皆さんできないので、だから、うん、まあ、良くない銘柄というか、まあ、お金が回ってきてない銘柄を持つっていうのは、まあ、もうこれもうしょうがないよね。だから1、2期先、1、2四半期先の業績を、まあ、考えてポジションを取っている方っていうのは多分、まあ、まあ待てると思うんですけど、まあ、なんとなく買って儲かりゃいいやと思って買ったのに全然俺の買ってこないんだけどっていう人はね、多分いるかなと思うんですね。だからまあ全体的に高値を取ってくる頃にね、そういう銘柄にも買いが入ってくれば回転が効くかなというのはあるんで、その回転が効くような相場であればね、多分この新高の100とかそんなレベルじゃなくて、まあ、500とか1000とかいくかもしれないです。そうするとかなり調子いいが、今日ちょっと持ってきたいんだけど、信用評価損率とかもね、まあ、まだまだ2桁でずっとうろうろしてますので、だからやっぱり含み損抱えている人はそのままになっちゃってるのかなというのが、まあ、ポイントというかね、まあ、知っておかなきゃいけないで、自分はどういうポジションを取るかということなのかなと思いますけどね。
あとですね、まあ、時期柄というか、うん、まあ、防災とか災害関係の銘柄はいかがでしょう、
はい、そうですね、まあ、これはね、楽屋で今日、まあ、セクターの話をしていた中でどうなんだっていうのをみんなで議論したんですけど、いや僕はかなりいいと思いますね。あの消費者金融とともにですね、まあ、トップピックのセクターであるんですよ、まあ、ずっと見てる方結構ね、話聞いてるかなと思うんですけど、やはり今回19の決算が非常に良かったですね。本当にいいです。各社いいです。 まあ、数字のマジックの可能性も否めないけど多分大丈夫だろうと、まあ、単価が上がっていることを確認できた会社もありましたし、である程度の受注がもう取れているしというのを考えると、まあ、下期にかけてやっぱりかなり業績の進捗っていうのはまあ早いのかなと、まあ、そうすると情報修正の可能性もあるよねと、うん、いうことなので、橋梁と土木の会社は、バスケット買いですね、
うん
うん、これはもうこの銘柄がいいっていうのも業界がいいわけですから、うん、もうそれはもういい悪いあって、まあ、たまたまね、特損出して伸びなかったところがありますから、一点集中はやっぱ危ないの でちょっとこの銘柄先行して高いなっていうのもさらに伸びる可能性もありますから、まあ、そこはねバスケットなんでしょうね、橋梁と土木のバスケットは結構強いんじゃないかな、下値も硬そうだなとは思いますし、まあ、これはまあずっと言ったのは電子漫画のバスケットですね、ここまあ1年2年2年半ぐらいかな、
まだ
強いです、まあ、ちょっと一服しましたけれども、まあ、この高いところでもありましたからね、実際、まあ、でも下から相当上がっているので、まあ、バスケットで持ってる人はもうそのまま寝ててもいいよっていう状況では、はい、ありますから、
水準はそんなに簡単に下げない、
そうですね、まあ、業界自体の成長がまだ続いているうちは、まあ、ちょっと PR を先取りしすぎたものに関しては、まあ、若干、売られるかもしれないですけど、まあ、そこの部分は僕はね、バスケットで対応すると、だからいいものは当然買われるしということなので、まあ、橋梁土木のバスケットはかなり地味なんですけど、うん、まあ、地味だからこそバスケットなのかなという気が、うん、しますけどね、うん、
まあ、ちょっともう少し小さいところで言うと、防災グッズを私もこの間のお休みに、うん、はい、やることがないので、うん、それも防災グッズのちょっと買い増しをしたりとか、見直しをして、
はい、ね、
で、まあ、もうそれも季節柄だと思うんですけど、テレビ番組なんかでも結構こう見直ししましょうっていう、 こう番組特集が組まれたりしているので、はい、まあ、そういった消費の面でも伸びてきたりはするんですか、
ね、うん、そうだな、
そんな大きくはないんですか、ま
あ、実際防災グッズが出るときってやっぱり地震がでっかいのがあったときとかだと思うんですけど、うん、結構もともと備えてるというよりは、まあ、何か起こってから売れ始めるのかなとは思うので、うん、まあ、そういうその防災とか警報系の会社とかは一応あるんで、まあ、それはどっちかというとビルとか、まあ、企業とか、まあ、住宅含めての装置的なところなんですけど、まあ、その辺もまあ面白い商品があれば売れるのかなと思うんですけど、うん、そうだな、家あ装置的なものって防災商品って何かあるんですかね、まあ、多分そのいろんな地震に連動した
警報機とか
そういったものになっちゃうかなと、うん、ただもっとでかいやつの方がいいので、やっぱり免震の機械とかがやっぱり売れるのかなとは思いますけどね、はい、
やっぱりまあ不動産ともちょっと連動してくる
というところですかね。そうですね。不動産も、まあ、なんかセクターの、あ、なんだろう、その、セクター分析、いろいろみたいになってるんですけど、はい、不動産はね、案外ね、思いのほか、コロナになって終わったでしょっていう人がすごいいたんですけど、うん、で、半年後に、その、でっかく来るよとか言ってる人いたんですけど、全員外れてますよね。非常に銀行の貸し出し態度も、融資までの実行までの時間はやっぱコロナで在宅ワークの人いるかもしれない、長くはなってるみたいですけど、態度は全然落ちてないので、うん、だから、まあ、そうじゃなければ不動産株ってもっと下がってるし、まあ、19の見た業績にはならないので、まあ、そこの部分もやっぱりある程度、まあ、意欲があるのかなと、まあ、金の山本さん上昇もやっぱりインフレっていうのが背景に、将来的なインフレっていうのが背景になれば、まあ、それは不動産にも行く人もいますよねっていうところですよね、ま
あ海外はあるかもしれないけど、うん、国内はなかなかね、
うん、
もう日本人は
デフレになりきってますよ ね、 ね
あってインフレっていうイメージが、うん、まあ、結構今投資されてる、まあね、ちょっとご年配の方はあるかもしれないですけど、かなりの方の比率がもう分かってないでしょ、うん、インフレの怖さとか ね、
う
ん、
そうですね、
やっぱり1980年ぐらいまでに投資をしてた人ぐらいじゃないとね、分からない、僕だって分からないからね、そういう意味ではね、
だからインフレになってからそういう、うん、まあ、お金が溢れ出てくるのかなっていう、うん、気はまあ日本の場合してますけど、
ね、怖さを知らない人がいるからこそちょっとまた加熱したら怖いのかなって、うん、
それあるよね、
そうですね、まあ、でも他国の事例見てたらもうインフレって多分もしなったとしたら日本人パニックでもうめちゃいろんなもの買いまくんだろうなっていう、うん、物買いとりあえずみたいにな
るよね、
なるかなと思って、だからちょっとそのために若干の仕込みを入れときたいなみたいな、うん、ですごい高いところに差し入れといたら、はい、これ入りましたみたいな話になるかもしれないじゃないですか、うん、多分そういう時が一番儲かるはずなので、 ていう、そうそうそう、そこは、まあ、変わらず、まあ、見ていきたいなって思ってますけど、ね、
ちょっとドリームみたいなことが
あるかもしれないですよ、いきなり不動産で転売しましたみたいな話もあるかもしれないですよ、これは。
だって仕入れコースはだって今一番安いでしょ、
うん、そうですね、安めですね、うん、はい、ね、うん、そうそう、あとはコメントを見るとですね、はい、あ、 YouTube の方コメントを見れますので、ぜひね、あとグラフ等々見れますので、うん、見ていただけたらなと思います。免震装置ってゴム系ですか？そう、ゴムとか、うん、あとは、カヤバみたいなショック系です、サスショック系ですね、はい、は、あの、かなりですね、量は出てますよね。なら、まあ、マンション、かやば系ので、交換ですみたいなところはあるっていうことは、やっぱり結構ね、納入はされてるのかなっていうのはあるし、あとはこのメンテナンスもあるんですね。この、装置の部分の、まあ、ゴムの部分とか劣化しますので、うん、これのメンテナンスもまあありますから、その辺は面白いかなと。
何年周期とか
なんです
か？
うん、どうなんだ、そこはでも、大規模修繕に合わせたら15年とかなんですけど、まあそこはサイクル、部品によって違うんじゃないかなとは、うん、はい、思いますね。うん、
じゃあ、なんかあのマンションがたくさん建った時期から15年後とかを想定して、はい、うん、そういう会社にこうちょっと入れてみるのもいいかもしれない、
ね、そうですね、はい、まあそれもありかなと思うんですけど、うん、まあ、まあ、特需はでもどっかで発生すると思いますので、うんうん、あとはまあ防災災害系、まあ、土木ですね、やっぱりね、うん、土木橋梁いつも言ってますけど、土木はやっぱり、うん、災害があると、まあ、必ず、まあ、やらなきゃいけないことですし、まあ、そこにお金を災害対策でつけますというと、まあ、反対はされにくいので、うん、まあ、補正予算の、まあ、最有力なんじゃないかなとは思ってますね、はい、
まだまだ、ね、対応足りてないところが場所的にもたくさんあるでしょう
からね、うん、そうですね、あとはまあ橋梁に関してはもうあれですよ、あの、高度経済成長期の時のですね、うん、まあ、橋の補修掛け替えがですね、うん、もう急ピッチにやらなきゃいけない状況なので、まあ、あの普通の橋もそうですけど、あとは高速道路、
高速道路はそうだよね、うん、
高速道路はかなり古い橋が、うん、古いというか、まあ、補修をしなきゃいけないものも出てきてますから、うんうん、まあ、ただ単価が安いよねっていう話がですね、高速道路の話はまあ中見てるとあるんですけど、うん、まあ、それが上がってくればね、やっぱ量多いですから面白いかなと思ってますけどね、うん、
そして資料をご用意いただいてますね、はい、そうですね、
資料の方はですね、まあ、あの20日にですね、このいつも見ている、この外国人投資家のですね、まあ、地域別の売買動向が出ますので、まあ、そこをまあ追っかけていきましょうと。で、実際のところ現物はですね、5月ぐらいから、あ、ごめんなさい、先物ですね、日経平均先物は5月ぐらいから買い越しに転じているんですけど、現物の方がね、外国人投資家全然買ってきませんよと。で、こういうのはどういうことですかという話を、まあ、ずっとしてたんですけど、このね、欧州系の売りというのがかなり、多くて、で、これが終わらない限りはですね、なかなかですね、まあ、株価のですね、まあ、上昇はないのかなと、まあ、先物だけで引っ張っていくのは限界がやっぱり出てくるよねという話なので、うん、この欧州系の売りはまだね、続いていると、まあ、でもこれだけ原油価格が落ち着いても売られているっていうことは、うん、まあ、そうですね、株式のその非ウェイトをまあ落としているとしか考えられないので、まあ、そこの部分が止まればいいなというところですかね、
はい、こういうのはこうなだらかに止まっていくものなんですか？
いや、これは案外ピタッと止まると僕は思ってますね、うん、はい、あのだらだら売れるのが転換か横ばいかになるっていうパターンだと思います、うん、まあ、あとはお金が入っているとこれが V 字で戻るので、まあ、それは業績次第、まあ、結構欧州の投資家っていうのは業績にかなり、注目した投資をされますので、だから、まあ、業績良ければねということなんですけど、まあ、僕がこの前自分で1級の業績をまあ集計したんですけど、はい、まあひどいね。
ああ、そうですか。
日経225ベースで 73% ぐらいの会社が今期予想を出してるっていうのは出てないのは他の、予想からちょっと流用して作ったんですけど、気象からかなり下方修正になってますね、はい、うん、まあ、っていうのは気象はもともとその予想を使ってそれが高かったっていうのがあるので、あんまり気象と今を比べるというのは今年できないというか、会社予想は少なすぎたので、なんですけど、まあ、それに比べるとかなりですね、やっぱり、うん、まあ、まだネガティブに見てるなと、まあ、会社側もネガティブかなと、うん、そうですね。で、まあ、1Q でその会社予想を出して進捗率が 25% を超えた銘柄を見ても、うわー、なんか、この期末にかけてのそのあと、まあ、2,3,4,9 ありますけど、その回復が、まあ、どうが本にかかってるなと、うん、だからやっぱりその期末にかけてのその業績の回復にかなり、依存しているような決算になってますので、まあ下方修正水準は低いといえども、それを超えれるのかなっていうのはちょっと 分かんないので、まあ、そこでちょっと皆さんのシナリオがずれたりとか、まあ、どこかで本当に、業績と日経平均 の差が出過ぎてしまっているので、まあ、帰り、まあ、埋めてくるよというのが、まあなくはないなと思ってますけどね、うん、なので、まあそうね、戦略としては、まあ、株式のウェイトは僕はもう落としてもいいと思ってます。もうこの、ね、小型株やってる人ってすごいこの相場で儲かったと思うし IPO もそうだし、だから、まあ、ある程度ここは現金化してもいいかなとは思ってます。で、ポイントはね、そのお金が回ってこなくてあんま儲かってない人どうするかっていうと、いやこれみんな儲かってんだから俺儲かんないと、もう報われねえよとだからもうそこまでやるぞっていうと大体損するんですね。
やめ時
はね、そうだ、まあ、効果だから、まあ、半分ぐらい減らしとでもいいのかなと。そういう人もね、まあ、トントンでしょう、そんなに、うん、まあ、変なところで買ってない限り、まあ、この上げである程度上がってると思うんで、その含み損が減ってると思うんですよ。だからそれはある程度外してもいいかなと。なのでポイントとしては、まあ、それで、個別株投資というのもやってもいいんですけど、やっぱり指数じゃないっていうのがあるので、うん、まあ、クリックをうまく使ったですね、手法っていうのを、まあ、やっていくっていうのも一つの作戦かなと。で、ここは、まあ、いつも僕が話しているですね、ニューヨークダウとですね、日経平均のその乖離ですね、うん、ニューヨークダウがショートで、まあ、日経平均がロングというようなパターン、だいぶさやかに広がり気味になってきましたので、また、来週持ってこようかな、はい、来週、まあ、そのですね、チャート持ってきてですね、お話したいと思います。あとね、もう一つね、はい、9月に、ね、配当月なので、はい、この資料の最後の方にですね、うん、あるので、
配当月、配当があるっていうのがね、
そうそうそう、8ページですね、うん、まあ、YouTube 見れる方ね、見ていただければなと思うんですけど、一番最後の、はい、ページにですね、この配当、はい、配当があります。でここがですね、まあ、2018年19年の配当があって、まあ、1枚、まあ、これ縦玉の金額がね、うん、まあ、時期によって違うんですけど、まあ、ある程度縦玉の、まあ、半分弱、半分強かな、ぐらいの配当がですね、受け取ることが1年持ちたらできるというところです。でこの、ね、月も、ね、やっぱ3月と9月っていうのは非常に、ね、この次のページなんですけど、3月9月っていうのにかなり、ね、偏っているというところでして、これがです、ね、9月、まあ、去年のベースだったら、9月の、まあ、権利、月、最終日に、まあ、保有した場合はです、ね、1万6000円もらえてしまうというような、まあ、クリックはあの先物とか、ね、と違ってですね、配当がつきますので、まあ、この辺もうまく、ね、使っていただければいいんじゃないかなと思います。
今こそ活用していただきたいなということですね、はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さて江守さん、
はい、
今日はどんなお話から始めまし
ょう。今日はね、はい、本当はね、本当はっていうかですね、まあ、用意はしてきたんだけどね、
はい、
まあ、また金の話すんのかって話なんだけど、うん、まあ、やっぱね気になるのはね、やっぱ国内の政治なんだけどね、は
い、
これはね、
いいですね、
この時間で話すのはちょっとあれなんでね、
はい、
ここでやりましょうよ、ここでやって
これはね、ちょっとねだいぶ危ないね、
メインだけ最後でいいんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、ちょっと
だいぶふらついてきたよね、なんかね。
いいですね、始まりましたね、
はい、久しぶりですよね、国内のそういう政治についてお話しされるのは、
ね、
はい、ま
あ、結局やっぱり安倍さんの体調問題はね、すべてかなっていうのはね、やっぱり先週17日に検査っていう形でね、
はい、
で今日もまたね、病院行かれたみたいですけど、うん、まあ、検査なのかっていう話もね、やっぱりこう、ちょっと考えなきゃいけないとかね。やっぱりあれだけの時間かけてね、1週間でまた検査ですかみたいなね、うん、やっぱりちょっと心配ですよね、まあ、海外から見るとね、何が起きてるのかってね、結構ね、この報道はね、中国でかなり細かくね、はい、されてるらしいんですよ。やっぱり注目してるんでしょ、
あ、
やっぱり日本がね、どうなるのかっていうのはね、
はいはいはい、
まあ、ご案内の通り、やっぱり安倍政権は今日でね、はい、佐藤さんを抜いてですね、もう本当に名実ともにトップになったっていうね、
最長の政
権になっちゃったんでね、まあ、そういう意味ではあの歴史に名を残す形にはなったんだけれども、まあ、何が残ったのかっていうね、まあ、それちょっと今日のメインのね、はい、議題ではないんだけど、アメリカではほとんど報じられてないんだよね、
はいはいはい、
やっぱこの温度差っていうのはね、結構こういろんな意味があるのかなっていうね、ちょっとしてるんですけどね、
これ分かんないですよね、でも病状、日本でもよく分かってないし、
まあ、いろんな報道があるし ね、
中国でそんな報道されてるってことは、親中派の人がリークしてる以外考えられないですけど、そんなでも政府要人以外分かんないでしょ、
結局、ね、
本当のところはね、
そうそうそう、だから推測記事なんじゃないかなと思うし、まあでもね、その、まあ、慶応大学病院がどうかっていう話はあるけど、まあでも、結構その、入院した病院によっては、こっちが悪いんじゃないかとか、得意なところがあるじゃないですか、だからこの辺の近くの病院だったら、うん、ああ、こっち側の臓器なのかなとか、まあそういうの
は、
そうそう、そういうのあるから、
メインがいるとか、ね、
そうそう、そういう邪推はできるけど、よくわからんですよね、実際ね。
まあ、でもやっぱりね、この1週間でっていうのはね、やっぱり気になるよね、
うんうんうん、
でやっぱり、まあ、例 の、 その菅さんと二階さんがね、はい、会って、どうのこうのとかね、うん、まあ、やっぱりこういろいろ着々と裏では進んでるようなね、
うん、
なんか話もあるみたいだし、うん、まあ、次のその、もうでもね、話がね、もうどうもね、もう安倍さんがもう退くという前提の話がもうになっちゃってるんだよね、だこれはこれでね、ちょっとマーケットからするといい話じゃないかなっていうね、気もしないでもないし、まあ、アベノミクスの、まあ、例のね、緩和策が維持されるのかっていうのはね、多分外国人投資家からするとすごく、なんだろう、注目するね、手になるわけだから、
まあ、でもこれね、自民党政権が続くとしたら、
いや続くんですよ、だから選挙やったって絶対勝つし、負けるわけはないんで、まあ、議席はどうなるか別にしてね、だ解散はまあ9月はちょっと難しい、まあ、10月はまあほぼ間違いなくやるんだと私は思ってるんですけどね、
マーケットはどう見るんですかね、
まあ、衆院解散はね、大体基本的に株にはもう非常にポジティブなんで、それ自体は気にする必要ないんですけどね、やっぱりその、なんだろう、政策がちゃんと維持されるのかっていうのはね、まあ、最大のポイントになるんですけど、まあ、おそらく今の感じだと、まあ、麻生さんがね、こう引き継ぐみたいなね、
はいはい、言ってましたね、
一時的にね、で、まあ、どう持っていくのかね、まあ、それで一回改造した形にして、まあ、それで一回選挙するのかね、まあ、その後菅さんがやるのかね、まあ、多分ね、やっぱり今の忍ぶからするとこう石破さんをね、いかに出さないようにするかっていうのが、ね、まあ、最大のポイントなんで、もう岸田さんだともう無理だっていうの分かってるわけで、まあ、今日もなんかね、朝テレビインタビュー見ましたけどね、それやるとするとね、やっぱりなんていうのかな、そのまあ、緊急、今も緊急事態ですよと、まあ、ですから、危機管理内閣みたいなね、まあ、定義すればですね、これはやっぱり横から別の人が出てきてやるっていうふうな雰囲気にはちょっとならないんで、今いる人たちの中でやりますよと。いうことになるんでですね、まあ、菅さんが次、まあ、ご本人はやりたいみたいですけどね、もう野心満々みたいですけどね、まあ、それやるには一回その麻生さんを間に入れてという形にするのが多分、まあ、今想定される、まあ、一番メインシナリオなのかなって気がしますけどね、
そのまま引き継が問題なく引き継ぐことができそうなのが麻生さん、
まあ、そうなればね、まあ、多分マーケット的にはあんまりこう大きな波乱はないかなという気もしますしね、まあ、ただね、まあ、政治は分からないんでね、どうなるかね、まあ、あくまで推測、憶測、予想でしかないんで、まあ、当たらないと思うんですけどね、まあ、ただ、まあ、それ以外じゃあるかって言われるとなかなかね難しいし、まあ、とにかくやっぱ安倍さんの体調はね、もう 深刻でなければいいなっていうのはね、まあ、まずありますし、
うんうん、ちょっとどうだったんでしょう、まあ、働きすぎだったんですかね、春からずっと。
いや、もともとね、持病を抱えられててね、うん、まあ、その中で、あのコロナの話でね、普通でもなかなか耐えられないですよ、うんうん、あのなんていうの、その働いてる時間とかね、うん、考えるとね、うん、もうよくやられてたなと思いますけどね、うん、まあ、だからその後、ね、まあ、どうなるのかね、まあ、ご本人が最終的に、ね、決められるんでしょうからね、うん、まあ、それをね、あのもうとにかく待つしかないかなと思いますけど、
うんうん、日本の選挙はそこまでマーケットには影響しない、うん、まあ、ポジティブに、
まあ、今のままだと何も問題ないと思いますけどね、
うんうん、何かマイナス要因が出てくるとしたらどういうところになりますかね。
どうなんだろうね、まあ、解散自体してもね、まあ、さっきの話ですけど負けることはないんでね、今野党今頑張ってね、また党をねまた作り変えるみたいですけどね、まあ、何なのかって話になってますけど、
遅いですよねタイミング的に、もっと前にやってないと、ね、また間に合わないかなと思います、ね、
いつもなんか直前に仕込んでみたいな感じのイメージ、
まあ、数的にはね、あの増えるんだろうけれども、まあ、やっぱりなかなか自民党公明党の対抗馬にはね、今の段階ではちょっとなりづらいんだろうなっていうのが、まあ非常に客観的に見てね、中立的に見てやっぱりそう思うし、うんうん、まあ、自民党公明党の、ね、政治はまあ変わらないんだろうけど、うんうん、まあ、それであればやっぱりマーケット的には悪くないかなと、うんうんうん、ただ同じ政策が続くということは、まあ、変な話ですけど日銀が買い支えるわけで、うんうん、まあ、上にも下にも行かない相場が続きますよと、はい、まあ、私よく言ってるんですけど、まあ、社会資本主義が、続きますよって話になっちゃうので、うん、まあ、あのさっきの話はしてないですけど、やっぱり個別株を、ね、やらないと指数はもう全然もうニッチもサッチもいかないっていう状態にならざるを得ないんだろうね、うん
うん、上がりも下がりもしないっていうのが一番ね、うん、どう動いたらいいかわからない、
ね、うん、まあ、でも個別株はね、さっきビーコミさんの話じゃないですけど、はい、チャンスいくらでもあったわけだし、うん、まあ、まだこれだけ上がっててね、うん、強烈に上がってるわけだから、うん、チャンスはあったわけだね、うんうん、ですから、まあ、そういったところにこう目をつけていくとかいうことで、うん、まあ、今までの産業はね、もう上にも下にも行かないがっちり抑えられてるっていう形でね、うん、まあ、成長性がないわけだから、うん、まあ、成長性ある企業を探してやっぱり投資するって話になるんでしょうね、うんうん、
また実際にあの、ね、解散が決まったりした時に、うん、江森さんのね、
そうそう、まあ、やっぱり、ね、ちょっと話できない話もね、いろいろあるんでね、
それは後半でやりましょう、
まあ、ね、
それは後半でやりましょう、
はい、ですけどね、うん、まあ、それはとにもかくですね、はい、
資料ですね、
うん、まあ、ちょっと時間ある限りですね、はい、ちょっと金の話なんですけどね、はい、まあ、ちょっと全部できないかもしれないんですけど、まあ、やっぱり結構こうドルがね下がりましたねと、でドルが下がったから上がったって話もあるんですが、確かにじゃあそうかなってことで、ちょっと今日用意したのはですね、ユーロとドルの、あ、すみません、ユーロドルと金の関係ですね、まずね。でよく言われるのが、まあ、ユーロが買われてドルが下がると金価格が上がりますよというような話があるんですが、今回ほどですねこの連動性がないくらいこう金が上がっちゃった時っていうのはあんまりないと思うんですよね、うんうん、まあ、これ見ていただくとね、本当にまあ、ユーロも確かに対ドルでね結構上がってるんですが、金価格の上がり方がねやっぱりもう尋常じゃないというですね、
トントントントンと
上がっちゃってるんでね、まあ、だいぶ乖離しちゃってますよね、うん、でそれ以外の通貨でもじゃあどうなのかということでですね、例えばドル円で見てもですねやっぱりね乖離してるんですよ。でドル円で結構面白いんですけど、金のドル建ての金とですねドル円の相場っていうのはですね途中まで結構連動してたんですよね、うんうんうん、2ページ目になりますけどね、これ YouTube 見てらっしゃる方ね、ぜひちょっと一緒に見ていただきたいんですけどね、はい、まあ、そういう形になってるんですが、やっぱりこの1年ぐらい、金価格の上昇の方が非常に大きくて、まあ、ドル円がこう、まあ、置いていかれてるみたいなね、うんうんうん、でよく日本の投資家さんは円高になるとね、円建ての金が上がらなくなるんで、円建てで投資してもあまり意味ないんじゃないですかっていうことをね、おっしゃる方非常に多いんですよ、
うん、なんかあまりおいしくなさそうな、
そう、でもその時というのはドルが下がってるわけで、はい、まあ、その分ドル建ての金価格がですね上がってるわけですから、私はねいつも言うんですけど、あんまりそこは気にする必要ないかなと、うんうん、思いますね。ですから円建てで、まあ、普通にその何かしらのツールを使って、まあ、買い持ちを持っておくということでいいんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、うん、まあ、今ならね本当にまさにそういう相場になってますから、うんうん、円建てでもドル建てでも、まあ、あまりそこは気にする必要ないかなという気がしますけどね、
はい、まあ、江森さんは円の方がまあ安全だからというお話も以前ありましたよね、
う
ん、ま
あ、安全かどうかねあれですけどね、うんうん、まあ、ドルに比べればねやっぱり将来的なこう不安定さっていう部分ではね、まあ、圧倒的に円の方が有利かなと私は思いますけどね、うん、うん、
そして続いての資料は、
これもねちょっとね、はい、面白いの持ってきたんですけどね、これね、3ページ目なんですが、アメリカの財政収支の動きとですね、金価格をちょっと比べてみたんですよね、うん、でこれはアメリカの財政収支をですね、アメリカの GDP で割って、まあ、それ割っちゃうとかなり大きなブレになるので、それを12ヶ月平均にしたものですね、これが濃い青い線なんですね。でそれと水色の線の金価格、まあ、比較するとですね、まあ、なんとなく最近はですね、まあ、連動性が非常に高くなってきてるねと、まあ、一緒に動いてますよね。うん、まあ、これでいくとやっぱり、まあ、直近ご案内の通り例のトランプ政権がですね、もう3兆ドルだか何ドルかもう分からないくらいの財政出動してて、まあ過去最大級の今財政赤字になってますと、まあ、それに対して GDP が今ドーンと落ちましたよね。なのでこの比率が非常にこうマイナス幅がマイナスの比率が大きくなってるんですよね。じゃあその時に金価格っていくらまで上がっていいんですかってこれね見るとね、まあ2000ね、なんか800ドルでもいいんじゃないかみたいなね、まあ、ふうに見えるんですけど、うん、はい、まあ、考え方としてはそういうことだと思いますよ、うん、やっぱり財政赤字、拡大、ドル安で金が上がる、まあ、そういうなんていうんですかね、まあ、非常にこうセオリカルな、ロジックが今 の, その金価格の裏側にあるのかなと、うん、まあ 金, 価格まあ、金を買っている人たちもね、まあ、おそらくそういった発想を持っている人が、それなりにいて、ドルは下がるだろうと、まあ、財政赤字が大きいからということでですね、うん、買ってる人も多いでしょうから、まあ、それを一応ベースに、ね、考えると、
うん、まだまだ金は高いわけではないようにも見えますけど、
ね、まあね、2000ドル、ね、2070ドルまで1回上がってね、うん、まあ、100ドル以上落ちてますけど、はい、もう単価が高くなっちゃってるんでね、うん、まあ、確かにボラティリティ高いし、なんか高値から下げてるじゃないかっていうふうにね言う人もいるんだけども、いやいや今1940ドル台でね、うん、今までの高値1920ドルですよと、はい、ね、直近の過去最高値をまだ超えてんですよ。それを下がったって言われてもね困るよっていうのは私の意見で、うん、むしろそれ以前買ってる人は全員まだ儲かってるんだから、はい、それは違うでしょうと、うん、いうふうにね考えてほしいなっていうね、うん、だからまあ今の上限度はねちょっとまだブレの範囲内、まあ、次のステージに向けた、まあ、なんていうんですかね、アイドリング期間ぐらいのね感じでね、これ、まあ、もう短期で上がった下がったっていうね銘柄じゃないんでね、うん、あんまりねそこいうふうに考えない方がいいかなと僕は思ってるんですけどね、うん、あとね4ページ目まだ時間大丈夫ですかね、
はい、あと少し
で、ね、4ページ目もねこれ以前ねマネタリーベースをベースにね話ちょっと一回したことあるんですが、うん、もう一つちょっとね現実的な話をしたいなと思って、前回この水色の線がですねこれマネタリーベース過去平均するとですねですねグレーの線がですねこれ過去1968年以降ですね月次で 0.7% ずつ伸びてますよってことなんですが、もっと直近のリーマンショック以降、はい、リーマンショック以降で見ると月次のマネタリーベース、アメリカのマネタリーベース月次で 1.3% ずつ伸びてるんですよ。これ現実的でしょうと、じゃあこれをベースにしたら金価格12年後いくらですかと、でもやっぱり1万2000ドルって、うん、6倍ですかって言われるんですけどね、はい、まあ本当にそうなるかどうか別にしてね、まあ、2025年まあ5年後ぐらいまでの視野に入れても4000ドル、
うん、
まあそうなるかどうかちょっとわからないけどね、まあ、アメリカの財政もね拡大基調マネタリーベース、まあ、資金供給も、まあ、ある程度安定して、まあ、大きくは減らないとなれば、まあ、そんなに下がらない、まあ、ただこれは金は私別にずっと強気ってわけじゃなくて、今お話ししたような政策が変われば当然これ上がらなくなるのは当たり前なんで、下がったじゃないかって言われてもですね困るというのはもう正直なところ、うん、だからそこの政策が変わるかどうかだけは見ておいてくださいと、変わったらだって上がらないんだから、うん、それはね下がったじゃないかじゃなくて、そういう政策が変わったら上がらなくなりますよってことはですねもう今の段階からも明確にねお話をしておきたいなと、うん、いうふうに思いますね、うん、
あとコメントで米国10年債利回りが急騰と同時に金価格が調整したような、
でもね、金10年債の利回りが上昇するということは一時的にインフレっぽくなんだよね、うん、でその時はむしろ最初は、ね、金が上がるんですよ、うん、一緒に、うん、ただ名目金利がもうカンカンに上がっていくような状況になったらこれはまあやっぱり上がらなくなると、インフレっぽくなって利回りが上がっていくときは最初は上がりますね、うん、むしろ、うん、ただそれ以上にインフレ率が上がればもっと上がっていくと、うん、いうことなんで、はい、インフレ率がやっぱり名目金利よりもさらに上がっていくかどうかももう一つその金価格を見ていく まあ、ポイントとして、はい、ぜひウォッチしておいていただきたいなと思いますね、
はいはい、では続きの資料は後半の YouTube タイムで解説いただきたいと思います、はい、以上江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。さあそれでは今日のマグマグメルマガからの抜粋トピックを紹介しましょう。1、コロナは毎年流行か、日本の死者年末までに倍増、アメリカ疾病対策センター AI が予測。こちらは高島康さんの未来を見る安の備忘録連動メルマガからの記事です。続いて2番目、平均年収1800万円、キーエンスの営業力はコロナ後も通用するのか。こちらは加古井俊介さんのバリュー株投資家の味方ツバメ投資顧問というメルマガからの記事です。では3番目、不況がバレる前に選挙を急げ、三枚解散を狙う安倍政権の国民放置ぶり。こちらはラポールマガジンのメルマガからの記事です。4番目、銀座の美人ママが教える話がつまらないホステス15の共通点と私の教育法。こちらは日高としみさんの銀座ママ日高としみのメールマガジン銀座の教えからの記事です。5番目、専業主婦の妻が働かない、夫のぼやきが完全に間違っているわけ。こちらは山本正義さんの婚活 FP 山本の実例分析書運命の出会いその先を見据えてからの記事です。さあそれでは一つずつ触れていきましょう。まず1つ目、コロナは毎年流行か、日本の死者年末までに倍増、アメリカ疾病対策センター AI が予測との記事です。
これはまあそうですね、まあ僕は医者じゃないので実際のところコロナがどうなるかっていうのを想像は、想像っていうかまあコメントはする立場ではないと、思っておるんですが、まあ記事の内容はですね、まあ実際、まあ記事の内容でもまあ、厚生労働省の公的機関が発表する情報に今ご確認くださいとも書いてあるというのは念頭にですね、お話をまあさせていただきたいなと思うんですけど、うん、そうですね。まあ、実際のところ、このコロナウイルスについてはですね、もう、情報はかなり皆さん、いろんなところから得られるのかなと、思うんですけど、まあ、最初のはひどかったですね。そのお茶でうがいすれば OK みたいな、そんな、
お茶の
お湯がいいとか、そういうのありましたけど、最近はかなりね、医学的見地に基づいたことも話されてますので、まあ、これからどうなるかっていうのは、でも、何なんですかね、その、本当にその計算通りになるのかっていう話もあるし、第2波が今なんか収束するんじゃないかみたいな人もまあ出てますし、あとはワクチンどうなるのっていう話もありますから、このワクチンもね、実際打ってもその免疫力が減ってくるんじゃないかという話もあるし、まあ誰から先に打つんだみたいな話もまあありますし、なかなか何とも言えないんですけど、まあ、ただこのメルマガではですね、そのまあ事実ベースでですね、まあこういうその予測をもとにですね、引用してまあ書いてあるというところなので、まあ、興味ある方は見ていただけたらなというところですかね、
ワクチンの実用化とその株価への影響ってどうなんですかね、今なんか
今はもう開発はまあある程度進んでるということで、米国株とか上がりますよね、はい、だからそこはある程度も織り込まれてはいると思ってますよ、
かなりこう細かく交換してあげるんだけど、まだ実用化には遠いのかなっていう印象があって、そこがなんか実態がないのに上がってるのかななんて印象もある、
まあ、一応治験等々は進んではいると思うので、まあ、でも実際ワクチン打ったからといってもうすぐ経済活動を回復するかっていうわけでもないと思うし、打つ順番もありますか。
坂本さんご自身は、コロナ関連の、まあ、医療関係の株とかはどう扱ってますか。
あ、そうですね、まあ、でも実際のところコロナウイルスのに効く、まあ、医薬品なりワクチンを、まあ、はい、現状売ってる会社っていうのは日本はそんなに、 そんなにっていうか、まあ、その本当にマスクとかそういう付随するものしかないので、そのコロナウイルス関係で医薬品業界で日本にいて儲かったよっていうのは多分ないのかなっていう。
エクモとかそのあたり、
ね、まあそうですね。だから実際そうなってるので、あんまり日本人としては、まあ、ただバイオの企業に期待してるよねっていうのはあるかもしれないですけど、うん、まあ結局上司できるかっていうのは、まあ、将来的にはできるかもしれないですけど、多分スピード競争で絶対海外に負けますよね、うん、だってアメリカが金ぶち込んでるわけですから、その製薬会社に直でですね、まあ、そう考えるとなかなか勝ち目はないかなと僕は思ってるので、まあ、あまり、うん、医薬品の業界じゃないところを狙った方がいいのかなと、まあ、逆にね、良くない影響はまあコロナで出てますよね。だから手術を、の数がかなり減っちゃったんで、その医療機器の手術系のメーカーはかなり厳しいとか、まあ、そういうのはアメリカもそうですし日本もありますよね。
江守さん、日本はコロナのワクチンこう先行できなそうな感じではありますけども、うん、それでもこうなんて言うんですか、力は衰えないというか、世界の中で見てコロナワクチン、
まあどうだろうね、まあ、今回、まあ、そのなんだろう、ワクチンも、まあ、治療薬もね、まあ、いろんな形でその昔よりも、まあ、日本も早く通すだろうからね、承認をね、うんうん、まあ、これは多分もう法律とかいろんなもの変えて、まあ、対応は早くできるようにするはずなんで、まあ、実際もうそうするって言ってるからね、うん、まあ、実際ちょっと怖いところあるけどね、うん、まあ、でもそうやるだろうね、うん、まあ、そうしないと多分今これだけね、もう毎日のように感染者が増えてね、うん、まあ、またちょっと重症の方もね、なんか増えてるようなちょっと数字も出てきてるんでね、うんうん、まあ、もう一段こう上に行っちゃうとね、ちょっと今のペースと違う話になっちゃうし、まあ、あとはもうどっちが早いかっていうね、うん、話だし、まあ、経済はもう止められないのも確定してるんで、うん、まあ、非常に今のペースでいけばまだなんとかな頼むよっていうのはおそらく政府のね本音でしょうね。
なんか中国みたいにマスク外交とか、うん、あとはね各国ワクチンができたらそれでこうちょっと なんて覇権争いじゃないですけど、うん、まあ、日本はそのできたワクチンを使って早く経済的に回復するのが一番の勝ちパターンというか、
うん、まあ、でもこれは他の国ももうほとんど同じでしょ、
うん
うん、タイミングも。
ただ日本はだからさ、そのコロナにかかった人が少なかったっていうのも一応プラスではあるんですけど、うん、
全体数が少ないです
ね、でも生かしきれてない気がしますけど、ね、なんか引きこもってるだけじゃねえかみたいな言い方悪いですけど、はい、まあ、それはこの、ね、弱い方でうつさないためっていう考え方もあるかもしれないですけど、まあ、でもそれを経済につなげると、まあ、かなり良くないよねっていう、うん、感じの、まあ、話になっちゃいますよね、うん、まあ、GoTo トラベルキャンペーンも200万人使いましたとか言ってるんですけど、はい、多かったのか少なかったのか分かんないですからね、これね、そういう話をしてくれよっていう発表はね、うん、思いますけど、うん、
では続いていきましょう。2番目、平均年収1800万円、キーエンスの営業力はコロナ後も通用するのか、こちら6861キーエンスについてですね、
はい、皆さん、これはですね、まあ、僕もサラリーマン時代ありましたけど、メーカーに勤めている方は特にですね、キーエンスの営業というのはですね、ものすごいかかってきたんじゃないかなと、思うんですけど、まあ、その、うん、まあ、営業についてのマニュアル整備とか、あとはその気合が違いますよね、はい、
そうです
か、まあ、僕も、まあ、新卒の頃は、まあ、ちょっと工場に研修に行ったんですけど、まあ、キーエンスの人来てましたけど、そこはね、まあ、早朝から空いてる、まあ、4時ぐらいから朝やってる、まあ、食品の工場なんですけど、キーエンスの人5時ぐらいから来てましたからね、
そう、
こんちゃうな、で5時から来るね営業はね2社だけあるんですよ、キーエンスともう1社あるんですよ、それね突破印刷なんですよ、すげえ気合い入ってんなっていう、
気合いが違いますね、
だから来たらまあ、うどん食っていくかみたいな、そういう、うん、そういう感じで出来たてのうどんあげたりしましたけどね、うん、
そういう営業が今このコロナ禍でできないけれども、うん、そんなに痛手ではないという話がこのメルマガの中でね、
まあ、ここはやっぱりその、まあ、メルマガの中にも書いていても皆さんも知られているところなんですけど、はい、まあ、他にないですね、まあ、センサーを中心とした、うん、その製品を作っているからね、キーエンスから買わざるを得ないというところなんですけどね、はい、また営業がうまいってもありますけど、うん、
おしまいにこのメルマガの、うん、無料部分の最後に、うん、業績のいい会社の開示資料は分かりやすいっていうふうに書いてあるんですけど、坂本さんも開示資料の読みやすさっていうのは気にしますか？
まあ、開示資料の読みやすさっていうか、まあ、実際キーエンス の, その仕事ってシンプルなんですよ、まあ、工場もフォーハブレスだし、だから、売ってなんぼっていうことは分かりやすいんですけど、でも B2B の仕事で分かんないところもあるので、そこはまあ、開示資料 というか、まあ、実際会社説明資料を含めて、まあ、見やすいところは当然ありますよね、
う
ん、はい、
うん、そういうところは、まあ、あの業績もクリアなのかなみたいな、
そうですね、シンプルではありますけどね、うんうんうん、
さあそれでは続いて3番目、不況がバレる前に選挙を急げ、三枚解散を狙う安倍政権の国民放置ぶりとの記事です。
他も江守さんの後半 で、ね、あのお話しいただけることかなとは、いや思ってるんですけど、まあ、このタイミングで、まあまあ、大体イメージ合ってますか、この、まあ、実際不況というか、まあ、うん、オリンピックはもうどうせその前にあれなのかなと思うんですけど、
これ、この三枚というのが、コロナ不況が本格化する前、うん、そしてトランプ大統領が大統領選で敗北する前、うん、そして三つ目が東京オリンピック来年開催中止が決まる前、うん、この3枚だそうです。う
ん、まあ、だからまあ2番目のトランプ大統領云々っていうのは結局11月3日なんでね、うん、その前に選挙するかどうかって話だよね、うん、まあ、する、まあ、時期的には可能性は10月かなと思うんだけどね、うん、まあ、そういう意味では、まあ、トランプ大統領がどうなるか前には多分やらないと、うんうん、引き継がないとダメかなという気はするんでですね、秋の解散は多分、まあ、そのタイミングかなという気がしますけどね、まあ、東京オリンピックはもう来年の話なんでね、
そうなんです
ね、まあ、そこまではもう待てないというか待たないでしょう、うん、おそらく、まあ、むしろ中止がどのタイミングで、まあ、決まるかどうかちょっと置いといて、中止の判断ね、うん、どこでやるのかっていうのもあるしね、
誰がするのかっていう、
ね、誰がするのか
っていう、ね、したくないでしょうからね、
したくないよねこれはね、
ということで、このあたりも後半部分でも少し触れるかもしれない、はい、ということです。さあそれでは4番目、銀座の美人ママが教える話がつまらないホステス15の共通点と私の教育法ということで、15書いてあるので、うん、これは皆さん、ね、あの、うん、メルマガをお読みいただければなと思うんですが、うんうんうん、何かこの15個の中で気になるものお二人ありますか？
15個の中で、そうですね、結構たくさんで、まあ、全部ねある程度大事なことかなとは思うんですけど、うん、で、まあ、そうですね、あんまり僕もあの、ホステスと絡むことがあんまりないので、
あ、そう
ですか。あの、まあ、ただこれをその自分のその、うん、なんていうのかな、日常生活と考えると、はい、やっぱりもう表情がもう全部ないがあった方がいいし、リアクションが薄いもあった方がいいし、自分の意見が、まあ、当然あった方がいいし、会話続いた方がいいし、
う
ん、あの自分から話を振った方がいいし、で人の話をも聞いてあげたり自慢話しない方がいいし、
はい、
で知ってますっていうのが口癖じゃない方がいいしっていう、うん、いうことなので、
確かになっていうことを、まあ、ばかり書いてあるんですけど、うん、でもそれをこの15個常に意識してできるかっていうと、う
ん、いやでも僕らの評論もそうだし、新井さんみたいな仕事これ全部できないといかんでしょうっていうのはあるよね、
と思いながら、ないなって思いながら、うん、
見ました、
うん、読んでました。
そうそう、だからここはね、多分ねあれですよ、普通の日常の生活をしてる人も、うん、まあ見てね、あそうだなと思っていただければ、あとは15個あるんでね、見ていただきたいと思います。
これも仕事も一緒だよねこれね、
うん、そうですね、はい、まあ、ただ人間はいろんなできるできないの差っていうのがあるし、まあ、それをもう絶対埋めてやろうとか言っても埋まらないこともあるわけで、ただ生きづらくなっちゃうだけなので、まあ、そこは自分で優先順位つけてこうなれればいいなって、15個じゃなくてできない 1,2 個をとりあえず克服するっていうぐらいでいいと思いますよ、
うん、ちょっとずつこう一気に15個を、ね、身につけると辛いから、一つ二つずつ身につけていったら、ね、自然にできるようになるのかな、なんて、
そうです、やっぱねこれね、その6ね、うん、
はい、
その7ね、うん、これはね仕事をやる上ではね非常に重要ですね、
は
い、これをやるやつはね、やつって言っちゃいけない、
はい、
人がね、はい、まあ、以前いた会社に、ね、いてね、
はい、
もう最悪だったね、はい、こういう人はね、う
ん、まあ、
絶対受けないね、
そうですね、
うん、あとねこれその後もね、うん、結構面白いよね、
その後、
自分から話題を振らないってやつ
ですね、これね、はい、どっちもあるよね、
うん、
うん、どっちもあって、うん、っていうのはあの交渉事はね、自分から話をね、うん、出さないっていうのがね基本だから、
そうなんですね、
うん、英語集交渉ね、自分から提案をね、ちょっと揉めてる時とか、
うん、
あとはあの非常にあの微妙な交渉、
うん
うんうん、まあ、あの最終的に金額決めなきゃいけないとかさ、うん、いろいろあるでしょ、
はい、
自分からあんまりねあの手札出さないっていうのもね、あるから、
まず相手に言わせてみる、
うん、まあ、話題はいいと思うけどね、 あの、うん、交渉ごとはちょっと別かなっていうね、うん、とかね、
うん、まあ、先ほどの江森さんがこれはダメだねって言ったその後その6は自分から話題を振らないですとか、うん、自分の話ばかりする、
自慢話ばかりするのは本当
よ
くないね、
うん、そうですよ ね、さあその7が自慢ばかり、はい、話ですね。
まあ実際のところこの15から全部できている人は、まあ、相当もうすごい人なんですよ。
世当たり上手でしょうね、うん、
だと思う。
だからこういうことを気にしていて、うん、おそらく完璧にできていらっしゃる銀座のママってすごいなって思いました、
うん、まあそれ売れるんだろうね、とりあえずね、うん、
会いたくなりますもんね、こういう人、うん、これができてる人、うん、まあ、そうだね、そうですね、私はまずは話している相手のことを好きになろうとするっていうのは心がけているので、
それは大事だけどね、はい、もうねどっかでバレるよね無理してるでしょみたいな、
うん、でもね多分話を聞いていると好きになりますよね、多分ね、
いや相手によるんじゃない
そうですか、うん
私は話の腰って申し上げ
る、はい、いやいや、私はでも春からお話をしていて、うん、お二人のことが好きですよ。
あ、そうです
か、どうも、はい、ありがとうございます。ちょっとドキドキして次行きましょうか、ね、
ということで次に行きましょう、はい、5番目、専業主婦の妻が働かない、夫のぼやきが完全に間違っているわけという記事です、
うんうん、
働いてほしいですか。
うちはなんか働きたくて働いてますけどね、まあ、別に
これ働かないっていうのは仕事に出ないってこと、うん、
これはあのコロナ禍でこうちょっとサラリーマンの旦那様のこう年収が減ってしまったと、だから急に働いてほしい、ね、子供が3人いるのに急に働きに出てくれって言って断られたというあの相談をこの山本さんが一刀両断しております。
いやこれスキルもあるしさ、このさそのスキルの分担期間がやっぱ子育ちにまあ何年もあるわけじゃないですか、うん、はい、でそれでもう一回社会に戻りましょうっていうとやっぱり、ね、得意なものがあったりする人だったらすって戻れるけど、うん、なかなかこの6年で同じ人で子育てしてなくてずっと働いた人との差とか考えると尻込みしちゃうよね、
しますよね、
そこは
ね。そしてこのケースですと、うん、3人お子さんがいらっしゃって、うん、もう専業主婦でいいよという、 こう了解のもと進んでいた人生が急にそんなこと言われてもっていうことらしいので、
うんうん、ちょっとね、奥さんかわい
そう
だね。
そうですよね、
むしろね、
はい、うん、なのであのこの著者の山本さんは全面的に奥様の立ち位置に立たれて、
う
ん、
いや僕もそうですよ、
は
い、まあ、500万の年収が少ない高いっていうのはどこで住んでるかとかいろいろあって分かんないけど、うん、
生活水準
がね、うん、まあ、あとはでも工夫が大事なんじゃない、うん、まあ、これは500万しか稼げないのにっていう男の解消がなっていうのはちょっと間違ってると思うもっと低くて頑張ってる人もいるわけですから、うん、これはだからできることを考えるっていうのが大事かなと思いますね、
まあ、この時代ねちょっと職探しなんかも難しいかもしれない、うん、ということで考えていきたいところです。さあ今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さてあっという間にお別れの時間が近づいてきました。またリスナーの皆さんからの質問も来週も引き続きお待ちしております。今日もチャットにたくさんコメントいただいてますね、はい、
ありがとうございます。
このコメントも、うん、後半の YouTube タイムで拾っていきたいなと思っております、はい、そうですね、ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週お会いしましょう。この後は江森さんの資料まだまだあります、 YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。